きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ラーメン大好き、Z32 をギリギリ買うのを我慢できているラーメンさんです。
Z32 というとあれですね、目がシャコンって開くタイプの日産の Z ですね。
そうです。
はい。
あ、開かない開かない
開かないやつ、開かないか、開かないやつか、
あのバブル Z のやつ、唯一フェレディ Z の形してない。フェレディ Z
ちょっと丸っとなりかけて、目がちょっと四角い感じの、
そうそうそうそうそうそうそう、スーパーソニックマシンみたいな顔したやつ
あのゴーンさんが来てから出た Z じゃなかったっけ。違ったかな。
違う違う違う、それじゃない。1900あれ何年だろう、ほんとバブルの頃の32、あの GTR、 R32 GTR が絶頂期の頃の、
はいはいはい、もうね、 Z ってあれなんですよ。もちろん今の最新型のフェアリディ Z と昔の初期型のこの、うん、あのすごくセクシーな Z の、うん、からすごく変わってるのは分かるんですけど、それがどのように、うん、微妙に変わってきたかっていうのがね、ちょっと思い出せって言われても思い出せないんですよね。
そう、その中でもこの Z32 というのは異端児中の異端児なの。
どんな形してたっけ。
みんな大体、あ、初期の、フェアリー Z のをこうなんとかモチーフにしてるなってのは分かるん
だけど、思い出した、これだこれだ、あ、分かった、うん、これ
32だけがね、もうちょっと仲間外れな感じ。
確かこれね、日産で初めて280馬力に出した車じゃなかったかな。どうだっけ、 GTR よりも先だったのかな。
オートマだと260何馬力だったよね、確かね。
まあ、確かに初めて見た時はギョッとしましたけどね、これ、
うん、あれを、はい、これをね、ラーメンさん、なんかすごく今だから乗ったらかっこいいんじゃないかなと思ってね。
なるほど。なんかでも程度のいい車残ってなさそうですけどね、これ。
いや、これか NSX かどっちかがなんか。
あ、ぜひ NSX にしてください。はい、 NSX をいつか買いたいなと思っていたのぶがお送りします。よろしくお願いします。
あ、いや、
そういえばまだ途中でした。はい、 Z32 っていうと確かにほら、あのこれまでの横に目がついてる系の違う、その前の Z31 だったかな、よろしくメガドックに出てきた Z、
はいはいはいはい、
グレーサー Z とか言ってたやつですね。
うん、
あれの次はこれでしたっけ。
そうです。
なんかいきなりこうぬるっと丸っとした感じになって、
ひらめ Z とも言われてるね、なんかね、ひらべったくて。
なるほどね。
うん、これのリアスポイラーを取ったのがなんかすごいセクシーな感じだね。
まあどんなスポーツカーでもリアスポイラーを取ると結構ぬるっとした感じになってセクシーですよ ね。
うん、しかもね、このもうちょっとマニアックな話になるんだけど、この Z32 のこのほら、ヘッドライトあるじゃない。
はい、
この四角いヘッドライト、
はいはい、
これはなんと、ランボルギーニ、ディアブロとオソロなんですよ、これ。同じものを使ってる、これ。
あ、そうなんですか。へぇ。
なぜか。
それは知らんかった。
うん。
意外な、いや、これね、トリビアですね。
なぜかというと、ちょうどラーメンさんが18、19のこの高校生の頃に、
はい、
兄貴のね、2つ上の兄貴がいて、ラーメンさん。
うん、
兄貴の友達で不動産屋の息子のボンボンがいてね、上田さんってね、はい、上田くんっていう不動産屋のボンボンがいて、その人がね、もう出たばっかりの フェリー Z 乗ってきたの、赤い。
赤い。
ラーメンさん家に。
ああ。
兄貴を迎えに。
ああ。
それを見て、
うん、
もうびっくりじゃん。こんなかっこいい車が世の中にあるのかと思って。
ビビッと来ちゃったんですね。
そう。その頃が、で、一回だけ乗せてもらったの、横に。
うんうん。
もうね、かっこよかったのよ、それがまた。
はあ。
でもね、あの頃の車だったら今ならもう格安で買えるわけじゃん。100万、200万で買えるわけじゃん、うん、もう頑張れば。
うん、まあね、程度さえ問わなければ。
そう、当時は手がね、全く届かなかったんだけど、今ならね、それこそジムニーだとかもうすぐ買えるじゃないですか、頑張れば。
うん。
うん。だからね、こうフェアリーゼットちょっと行ってみたいなっていうのをギリギリ我慢してる今。
でもジムニーの方が絶対いいと思いますけどね。
いや、それはそうだろ。ジムニーは間違いなく受けはいいんだけど、あの自分自身がちょっと乗りたいの。なんかレンタカーとかないかな、これ。
あー、ちょっとレンタカーには古すぎるな。
2、3回乗ると飽きると思う。
あ、そうかもしれないですね。これあの、ほら、あの、2+2シートとかさ、完全の2シーターとかさ、
うん、
なんかいろいろ型があったんじゃなかったかな。で、しかも、あの、Tバルーフだったりとか、あの、コンバーチブだったりとか、いろんなこう、派生車種みたいなバリエーションがあったような気がするんですよね、この Z。
あったあった。
それぐらい人気があったら。
その頃は GTR っていうのももう天下を取ってたのよ、この R32GTR っていうのはね、
うん、まあレースでもあの無敵でしたからね。
でそれが今ね、めちゃくちゃ値が高くついてるんです。アメリカでなんか今これ
なんでか知ってますよ、それ25
ミキハンドル、ミキハンドルなんかある
、20、25年ルールだから、なんかそんな名前のルールがあって、ね、で、それよりそう、税金が安くなるのだったかな、なんかとにかくあの手に入りやすくなるんですよね、古い車は。
いや、だからアメリカですごい人気で、だから今日本でも結構高値になっちゃって
ね。まあでもやっぱ車はあの新しいのがいいと思いますけどね、私は。
いや、新しいのもいいけど、この旧車のいいところがあるじゃないですか。
うん、なんか古い車でロマンを追い求めるとキリがないですからね。
うん。
いや、あの、私だって NSX の NSXR の初期型のやつすごく欲しいですよ。
あの NSX ほら、なんかよく見た、この Z もそうなんだけど、もう30年前なんだね。
ね
え。いや、そんな古さを感じないよね、なんか。
うん、で、ほら、やっぱり大事に乗ってる人が多いらしくって、
うん、
私、ほら、S2000 っていう車乗ってたじゃないですか、昔。
はいはい。
で、S2000 って、こう、ホンダのメーカーの主催の走行会イベントみたいなのがあるんですよ、あったんですよ。
はいはい。
オーナーズミーティングみたいなやつが。
うん。
で、それに2回ぐらい参加してたんですけど、
うん、
で、それに、あの、ホンダ技研の本社の方から人がやってきて、で、S2000 っていうのはこういう車なんだよっていうのをいろいろね、教えてくれるんですよね。
ああ。
で、その中で、ホンダの本体の営業のちょっと役職の人が来てて、
うん、
で、その人は S2000 も売ってんだけど、NSX も、なんかいろいろ関わってたらしくって、
はい、
で、その S2000 が出た時点で NSX も相当時間の経てた車なんですけど、それでもその時点でやっぱ今でも大切に乗っている人がいるって。で、お客さんの中にはエンジンを2回ぐらいも乗せ替えて、足回りも全部変えて、もう新しい車そのまま買った方がいいんじゃないかっていうぐらいお金かけてるような人がずっと乗り継いでるみたいな話をね、してくれました。
へ
え。今でもほら NSX ってリファビッシュプランとか言って、もうね、生産中止になっちゃってるんですけど、消耗部品とかをまた新しく作り直して、で、今でも大切に乗ってくれてるオーナーの人のために部品を供給しましょうっていうことをやってるんですよね。
うん。
同じようなことが、マツダのロードスターの、初期型、NA 型ですね、あれもやってますよね。
同じようなこと？
そうそうそう。だから古い車持ってても、安心して乗ってもいただけるように、部品はちゃんと作っておきますよっていう 普通なんか、うん、あの生産中止になって7年経つとも部品作らなくなるらしいんですけど、
うん、
そういう古くて古いんだけど人気のある車っていうのは今でもそういうふうに特別に長くケアしてメーカーさんがケアしてくれるっていう例もあるみたいですね今は。
その古い車といえばね、この間ネットニュースっていうかに出てたんだけど、
はい、
もうね今あの僕たちの憧れの的、
は
白い馬にレモンを持って現れた女の子といえば誰でしょうか。
白い馬、
白い馬に乗って、うん、なんとレモンを持って登場する女の子。
誰？レモン？
伊藤和恵さんですよ、伊藤和恵さん。
そんなことしてたっけ。
スクールウォーズ、スクールウォーズの第1話か2話ぐらいに、
は
ほら、神社かどっかにね、伊藤和恵が、あの白い馬に乗って乗馬部かなんかで、三つを助けるっていうシーンがあったんですよ。
なんでレモン？
ラグビーボールと似てるからみたいな、そんなようなあるのよ、それが。
あ、そうですか。よくわかんないけど、はい、はい、伊藤和恵さん。
その伊藤和恵さんはなんとこの間日産から表彰されて、
あの人ずっとシーマ乗ってるんでしたっけ。
そう、初代シーマを乗り続けて30年、ちょうどその頃の車なのよ。
あー、なんかあのおぎやはぎの愛車遍歴で出てましたね。
あー、そうだね、あれ面白いね、あの番組ね。
よく見てましたけど、あのシーマってさ、初期型のシーマってバブル真っ盛りの頃に多分あった車だと思うんですけど、
うん、
めちゃくちゃ売れたんですよね、あの形。
そうね、Y31。
あの私の学校の先輩が学校卒業して車、あの就職して車買って、
うん、
それがシーマだったんですよ。
あ、それはやり手の先輩だ
よ。そうで、乗せて見せてもらってびっくりしたのが、あの横のミラー、サイドミラーのところにワイパーついてるんですね、あれ。
あ、マジで？
あのちっこいミラーのところにワイパーがついてて、にゃにゃにゃってこれ、うん、雨粒拭いてくれるんですよ。あれびっくりした。
すごい。
で、あれなんで、あとあのステアリングがですね、ハンドル。こう運転席に座ってハンドル持つと、あれあのナイトライダーみたいに外側のね、あの輪っかだけが回るんです。で、真ん中のこの真ん中のなんていうんですか、あれ真ん中の部分、
ステアリングキャップみたいな、
ステアリングの真ん中の部分、こう四角いこう大きなパネルみたいなのがついてるんですけど、
あ、はいはい、
ボタンがついてて、そこはね動かないの、
うん、あ、へえ。
指定されてて、周りのね輪っかの部分だけこう回るようになってるの。かっこいいなと思いましたね。
その時はすごい近未来な感じがした
よね。いろいろ本来かけなくてもいいようなところにかあのお金かけてたっていうイメージですね。
もうね、バブルの頃の車ってそんなばっかだよ ね、 なんか ね
しかも V84 リッターツインターボですよ、シーマ。めちゃくちゃ速いって言ってた。
ああ。
うん。
Y31 セドリックとシーマですね、これ。
最初なんかセドリックシーマって言ってなかったっけ、あれ最初。
そう、セドリックシーマ。
だからシーマっていうロゴの上にちっちゃくセドリックって書いてあった気がするもん。初期型のシーマって。
はいはいはい。
それからモデルチェンジ重ねるにつれてでかくなって、なんかよくわかんない、ね、あの、不格好な車になってきましたけどね。大体あの頃の日産の車って進化すればするほど、あの、方向性を見失うみたいな。
もうそれの代表言っていいですか？
あの、危ないデカのレパードでしょ？
そう、レパードがあの J フェリーが出たじゃん。
J フェリー出ましたね。
あれどうしたと。
あれは完全にアメリカ市場を狙った車にしたとか言ってましたけど、うん、なんといってもね、あのお尻がぬるんとこう落ちていくあのデザイン。
ダサかったね。
あれは最低でしたね。いやいや、もしかしたら。
スカイラインも一回瞑想に入ったよね、なんか。
お尻のテールランプの丸いのがなくなっちゃったりとかね、しましたもんね。うん、
いやいやいやいや。
いい車なんですけどね。
うん。
それぐらいこうね、日産の車ってほら、みんなが注目するじゃないですか。
うん。まあ、日産の、まあ、あの、シーマ。
はい。
まあ、ラーメン界でこれ、日清のラオウじゃないですか、これ。日産のシーマ、日清のラオウじゃないですか、これ。
すごい力技ですね、今回は。無理やり来ましたね。まあでも、あの、あかん、やっぱり無理だ。
お友達みたいなもんでしょ。
うん、まあ日産も日清もなんとなく響きは似てますけどね。
うん、もうこれ韻を踏んでるから、もう、チェケラッチョですもん。
チェケラッチョですか。でも、ラオウは全然踏んでないよ。はい。そんなわけです。そんなわけで、はい、今回はラオウでございますと。
はい。
日清ラオウ、背脂醤油コク旨。
はい。
これなんか、日清の醤油、ラオウの醤油って別に、
うん、ちょくちょくなんかね、これバージョンアップしてるんだよね、これ。
そうですよね。特に、
うん、
特になんか珍しいもんでもないっていう感じですけど、はい、
まるで生麺で、まあ昔から言ってる言葉なんだけど、はい、
あとこの八角形の
入れ物、そうで、この高級チックな、
うん、別にこんなところに力を入れなくてもいいね、わざわざ八角形にするあたりがなんかやっぱシーマに共通してますね。
ね。
ああ。背脂醤油コクうまで分けてみますけど、中からいろいろ出てきましたよ。
はい。
まずは、液体スープです。
はい、
お召し上がりの直前に入れてください。あと焼き豚、焼き豚が単独で袋に入っております。
1枚、
1枚、
これは期待できるね。
できますね。厚さが2ミリぐらいあるかな、これ。
うん、で直径 5センチぐらいだね。
はい。で焼き海苔、焼き海苔もまた別の袋に入っていました。
これ2枚ぐらい入ってるんじゃない、これ。焼き海苔
入ってほしいですね。で火薬と、
はい。
で麺が何でしょう、この八角形の器に鎮座している、これ丸くまとめられてますけど、よく見るとほら、ラメさん、この固まっている麺、
はい、
縁が盛り上がってません、これ。
そう、盛り上がってる、なんかね、
これ何か秘密があるに違いない。
すごく何かエアリーな感じがしますね、これ。
これ多分ね、火薬を乗せてもこぼれないようにこういう形にしてるのかもしれないですよ。
あ、
火薬ポケット、
はい。
火薬を入れていきましょうか。
火薬を入れます。
火薬は主にネギですね。
もうほぼネギだね。ネギ 100% だね。
ネギしかないか。ネギですよね。
ネギ、うん、
はい。じゃあお湯を沸かしていきましょうか。
はい。チャーシューも入れてね。
あ、これチャーシューも最初に入れないか。
そうそう、戻らないよ。
そうですよね。これ後入れサクサクチャーシューじゃないんだね。
そうです、サクサクチャーシューってどう
だよ。後入れサクサクじゃーってなんだっけ、どん兵衛だっけ。
うん、どん兵衛、どん兵
衛。焼き豚火薬を入れて書いてありません、ちゃんと。じゃあ入れましょうか。これはどっかに切れ目があるのかな。
マジックカットだからどっからでも開きます。これは
開きませんよ。
あの背中の部分にマジックカットって書いてない。
これはスマジックカットになってます。わかりにくいな。はい、はい、お湯が沸きました。はい、
はい、じゃあお湯でます。じゃあ
お湯入れましょう。はい、ジョンジョロリーンと。これは火薬の他にあれですね、焼き豚も入れておかないといかなかったんですね。
そうですね。
よいしょっと。はい、じゃあ蓋をして、
これは熱湯を何分かな。
5分って書いてありますね、ノンフライ麺。
さすがノンフライ。
はい、5分スタート。はい、5分経ちました。はい、さて、どんな様子になってるのかなって。はい、まあいつも通りですね。
何か神々しいよ、これ。
ラオウの出来上がりってほら、まずスープ入ってないから、この段階では、
うん、
こう澄んだ液体の中に黄金色に輝く麺が
すごい高級だね、なんかこの
浮いているように見えるっていう。じゃあちょっとほぐしてみますね。ほぐほぐほぐほぐ。まあ当然ながらこの段階では味はついておりません。
ほぐほぐほぐ。はい、液体スープをじゃあぶち込みます。
はい、液体スープをおぶち込みになってください。
おー、醤油。
よいしょ。おー、醤油。
ここにさらに、あ、海苔はもうちょい混ぜてからにしましょうかね。
そうですね、食べる直前に入れたいですね、海苔は。
はい、
はい、じゃあこいつを混ぜて、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ、あ、ちょっとうっかりしてチャーシューを崩してしまったはい、出来上がりました。もう孫うことなきだおうです、これは。じゃあ実食いきましょう。
はい、
実食。匂い、はい、香ばしい醤油の香りが、
あ、香ばしい。
ネギの匂いも漂ってきます。あの、カラカラの、カラカラの火薬は、ただの火薬じゃなかった。ちゃんとネギの匂いまで再現してる。はい。じゃあ、この段階で焼き海苔をちょっと乗せていきますね。
はい。スープの色は本当に醤油ラーメンの色で、あの、上に油がね、背脂が、はい、乗
ってる。たっぷり浮いてますね。
はい。
じゃあ、ちょっとかっちょよく海苔を並べてみました。2枚入ってました。
2枚入ってましたね、
はい、じゃあまず汁すすっていきます。
はい、どうぞ。
あー、うん、いやもうこれインスタントですかって感じですね、本当に。そう、あー、うん、安定の
生麺、
安定のラオウです。はい、じゃあまるで生麺、ま、
はい、
よいしょっと。まるで生麺はあれですよあっちのあれですよ。
あれ、これ何だっけ。
これはラオウです。
違う違う違う違うこれもまるで生麺って書いてありますよ、ちゃんと。
あ、そうですか、うん、
パッケージに、はい、
もうこれがインスタントのお湯で戻した麺だとはとても思えません。うん、つるっとプリッとしててスルスルと入ってきますね。素晴らしい。
はい、ラーメンさんも行ってみたいと思います。まずスープから。あー、これお店さんの風味だね、これ。あー、これ醤油がはっきりしてるけど角がちゃんとなく、うん、
あの海苔がしなしなになる前に私ちょっと海苔を絡めていってきます。
はい、どうぞ。
うん、
どうした、
贅沢。
はい、じゃあラメさん麺をいただこうと思いますが、ちょっと
ん、
ノブ、
何
これ麺見て、よく一本一本拾ってよく見て、
一本拾って、はい、
アルデンテになってる、これ。
あ、本当だ。
周りがゆだってて真ん中に、
うっすらと真ん中ちょっとね、残ってますね。
麺がちゃんと残る、アルデンテです、これ。
あ、これがこの歯ごたえを作ってたんだ。
うん。
あ、つるつるっぷりとしてる。
すごいね。お湯注ぐだけで。
ね。
これ下手なラーメン屋さんよりラーメンっぽいね、なんかね。
もうあの、この麺だけを仕入れてもらってさ、お湯注いで出してもいいぐらいだよね。そういうお店が出てきてもいいんじゃないかな。
うん。ただね、これ。あの、ちょっと主張がない感じがする。
そうです。私はすごく好ましいと思いますよ、これ。言うてもほらちゃんと、うん、あのスープをまとわせながら口の中に入ってくるじゃないですか。
はいはい。あ、そうそう、あのね、これ好みによるんだけど、
はい、
ヤンクザがなくない、全く。
あ、それはないね、確かに。
うん、
うん、なんかほら、あのインスタントラーメンっていうとさ、こう、
うん、
できることが限られてるから、そのできることの中でこうあだこうだやってるみたいな、そういうイメージがあるんですけど、はいはい、このラオウってやつはそのあごちゃごちゃ言ってる世界をもう塀を飛び越えて向こう側に行っちゃってる感じなんですよね。
ね、
だから全然違う、もう違う
食べ物。海苔がまた、海苔がうまい。
やっぱこれ密封されてるから湿気ってなくって、フレッシュなパリパリ感がそのまま残ってますよね。いや、ラムさん、これはね、ラオウっていう食べ物です。
これラーメン屋さんだね、本当に。
インスタントラーメンじゃないですね。ラオウっていう食べ物ですね。
インスタントラーメン屋さん、これもう本当に。
あ、チャーシュー。ちょっとラーメンちゃん。ラーメン屋さんすごいですよ、これ。もう動揺してます、私。チャーシューすごいよ、これ。
じゃあちょっとラーメンさんも。
チャーシューって今こんな進化してたの？
あ、ちょっと待って、これチャーシューじゃん。普通にチャーシューだね、これ。
肉ですよね、これ。
うん、
これさっきまでカラカラに、カラカラに干からびてたやつですよ、これ。それが何？お湯の中に5分つけるだけでこうなっちゃうの？
いや、これ田舎によくある、あの普通の醤油ラーメンのラーメンだね、ほんと。
うん、
お店屋さんの。
なんかさ、あのドラえもんの道具で、
うん、
ポケットの中からもう、あのはい、お昼ご飯みたいな感じでこうパッと出てくるみたいな、もうそれに近いインパクトです、これ。
うん、
突然降って湧いたかのようにラーメンが出てきたっていう、そんな感じですね。いいの、これ。全然カップラーメンインデックスしてない気がするんですけど。
ねえ、これただのラーメンインデックスだね、これは。
本当だね。これまだこのラオの八角形の器に入ってるから、かろうじてあのコンビニで買ってきたインスタント麺だよっていうイメージが湧きますけど、
うん、
これ黙って丼とかに入れて出したらちょっと騙されますね。
いや、これ本当、これにあと何シナチクとか入れて普通に出したら、
うん、メンマとか、ほら桃屋のメンマとか買ってきて乗せればいいじゃないですかね。
ね、
いやいや、すごいね、すごいしか言ってない。はい、さて、まあ、あのにラオが出てくるたびにこんなこと言ってるような気がしますけど、
そうだね、
ニシンラオ、背脂醤油コクうまでございましたが、ラメさん、どうでしょう。私はすごいしか言えないんで、なんか気の利いたこと言ってください。
はい、ほら、ニシンラオ、背脂醤油コクうま、これ一言で言うとですね、
うん、
アイアンマンです。アイアンマン、
アイアンマン、
なんでだと思う？
赤いから？
違う。
はい、
あ、惜しい惜しい惜しい惜しい。あの蓋、蓋ちょっと思い出し、蓋見て、蓋、ゴミ箱に入れた蓋。
はい、見ました。
蓋広げてみて。
赤色にゴールドの鳥、あのアクセントがついてます。
はい、
アイアンマンですね、これ。内容については触れないんですか？見た目がアイアンマンと。
はい、以上です。
はい、トニー・スタークもびっくりでした。じゃあ次のコーナー参りましょう。次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。このラオウってやつはさ、
はい、
実際こうあのリアルなラーメン屋さんにとってはどんな存在なんでしょうね。
どうなんだろう。いや、まだまだラーメン屋さんとしたら、いやいや、所詮と思ってると思うよ。
うん、
うん、
うん、でもね、このあの麺、なんかこう麺すすった時にさ、
これ下手なバイトに茹でさせるよりちゃんと茹でさせる。
うん、いや、私このタイプのね、あの縮れてないまっすぐな麺大好きなんですよ。
うん、
だからちょっとひいき目に見ちゃってるところがあるかもしれないけど、はい、いや麺がいいなと思って。
いや、これはね、全粒粉を使ってるから、またさらに麺も美味しいしね。うん、
やっぱこう麺っていうのが一番メーカーの技術力が現れるところなんですかね。
そうだね、あのなかなか美味しい麺を作らないメーカーもあるもんね。なんか美味しい麺っていうか、うん、そのなんていうの、これ美味しいまずいは別として、この生麺の再現度っていうのはやっぱり日清とかマルちゃんとかはやっぱり強いね、
うんうん。まああの別にね、そこにエネルギーを注がなくったって美味しいラーメンはいっぱいありますよ。あのわかめラーメンとか、そうそうそ
う、あのリアルのラーメンに近づける必要は全くないんだよ
ね。全くないんですけどね。だけどできたらすごいですよね、確かにこれは、
うん、なんかだからラオはすごいラーメンであって美味しいかどうかのベクトルだとまたちょっと違うもんね。
あラーメンさん、ラーメンさん、ラーメンさん、思いついた、これ日清のラオ、
はい、
あの一言で言うと、
うん、
星野文奈のプラモデルです。
は星野文奈、
星野文奈のプラモデルです。
誰
でしょう、うん、私も知らなかったんですけど、
うん、
あのバンダイ、おもちゃメーカーのバンダイ、
はいはい、
あのガンダムのプラモデルとか作ってるバンダイなんですけど、
はい、
今バンダイのプラモデルの技術力って相当大変なことになってて、
はい、星野文奈のプラモデ ル、
はい、
プラモ、
まあ女の子のプラモデルなんですけど、
はい、
なんか調べてます？
ああ、このなんかあの指さしてる女の子、
そうそうそう、可愛らしい女の子なんですけど、それプラモデルなのに、
うん、
肌の質感がめちゃくちゃ良くって、どういうことをやってるかっていうと、ほら、あの、それね、ちなみに色塗らなくていいんですよ。
え？
もう、組むだけ。
それはプラモの醍醐味がないじゃないですか。
そう思うでしょ
う。うん、
その醍醐味は、もうすべてタミヤが、あの、全部持っていっちゃったっていうところもあるんですけど、ただその、あの、肌色を作るために、何をやってるかっていうと、その一番表面、まあ、触れる部分ですね。触れる部分は、はい、まあ、白っぽい色で作るんですけど、なんと、うん、その白っぽいサーフェイスの表面のその下に人間の血管の色を再現した薄ピンクの色を下に重ねてて、で肌がちょっと、うん、あのピンクっぽい色が透けて見えるような肌の質感を作ってるんですよ。
あ、より人間に近いってこと？
そうそうそう。だから一つのパーツ作るのに20も30もこういろんな色を重ねて乗せて作ってて、
うん、
で女の子の肌のプリッとした質感を作るためだけにどこまであのエネルギーを注ぐんやっていう異常なあの熱の入れ方だって、そんなことしなくったってさ、好きな人は自分でこう色ペタペタ塗ればね、それっぽくはなるじゃないですか、とりあえず、
はあ、
だけどバンダイは、はあ、それでは飽き足らんくなって、ひたすら肌の質感を高めるためだけに、あの、新しい技術を開発してプラモデルにしましたよっていうのが一大生鮮書を巻き起こして、めちゃくちゃ売れたんですよ、そのプラモ。
あ、これ売れたの？
売れたんです。結構高いんですよ。確か、いくらだったかな？何千円とかするんですよ。
え、じゃあフィギュアにすればいいのに、これ。
それをプラモデルであえてやるっていうところがすごいんですよ。このラオウだってそうじゃないですか。お店で食べればいいじゃんっていうのをわざわざインスタントラーメンにしましたっていう。で、ちなみにね、その変態プラモを作った数年後、つい最近なんですけど、バンダイと日清がコラボしてカップヌードルのプラモ作りましたよ。
何ちょっと待って、バンダイ。
カップヌードルのプラモ。このプラモ。
見たことある、そういえば。
あの、変態的なプラモで。
ちょっと前だよね、これ。
ちょっと前ですね。
もう2、
3ヶ月前だったかな。このプラモ何がすごいかっていうと、日清のほらカップヌードルのロゴあるじゃないですか。
はいはいはい。
これ色塗ったりとか、シールを貼ったりとかで作るんじゃなくって、これ全部違うパーツを組み合わせてそのロゴを作るんですよ。で、そのパーツは一つずつ色がついてて、カップヌードルのほらロゴの赤色あるじゃないですか。
はいはい。
赤色はこうちょっとカップヌードルの字の形になるようにくり抜かれていて、
あ、
それにぴったりとはまる白色の、あのロゴの部分だけ抜かれたパーツがあって、それをこうカポッとはめることによってカップヌードルのロゴになるんですね。
しかもこれスケールが1分の1だね。
そうそうそう。でそんなもんさ、シール貼れば済むだけの話じゃないですか、うん、なんだったら それをわざわざ全部別々のパーツにして、で色を塗らなくてもいいように作るっていうところに、そのバンダイの変態的な技術力が結集してたわけなんですよ。
ここにロマンがあるの？
ロマンの塊ですよ。その
全く分からん。
あのね、それちなみに完成させて、説明書通りに完成させると、あの本物のカップヌードルと全く区別がつかなくなるらしいんですね。2つ並べて置いておくと全くわからないっていう。しかもご丁寧な子ね、蓋に至っては本物と同じ蓋使ってるらしいですからね。
え、紙？
紙、紙。っていう、あの、別に求められてもいないのに、あの、そこに全力を尽くしたっていうところにバンダイの意気込みを感じるっていう、そのシリーズにこのラオウのそれとなんか似たようなものを感じました、私は。
はい、バンダイもなかなか粋なことをやるね。
ですね。まあ、あの、そんな感じでちょっとラーメンさんのコーナーなんですけど、いろいろ熱く語ってしまいました。じゃあエンディングいきましょうか。
どうぞ。
はい、はい、エンディングでございます。
エンディング。
まあ、あのプラムも車も電車もみんな男の子だったら一度は通過する道じゃないですか。
ね、うん、え、今の子もそう？
車は興味ある？車はまだ車に興味持つ年齢でもないのかな、うちの子たちは。
電車もないでしょ？
電車も、まあ、一番上の子はと、あの、見せたら喜んでましたけどね。最近は全然そうでもないけど、
ほらほら、親に連れられて見て喜ぶのはまだわかるけど、俺たちの場合はほら、自ら見に行ったりしてたじゃん。
してましたね。私も駅に写真撮りに行ってましたもん。
うん、それがないでしょ。
ないなあ、うん、まあ、だってそんなことしなくったってさ、家にいてればあの任天堂スイッチはあるし、スマートフォンもあるし、Amazon プライムで好きなだけアニメは見れるしで、外に出ていく必要がないんじゃないかな、今の子たち。
そうだね。チョロ Q とかも飛ばないもんね、もうね。
その時代その時代にあった楽しみ方ってなんですよ。多分我々の頃もその親の世代から見たら、なんやこいつらはとか思われてたと思いますよ。
うん、ファミコンばっかやってとかね。
ファミコンばっかやってたり、チョロ Q ばっか触ってたり、
うん、
ねえ、ラジコン。
いや、今の子は、ね、また何年かに、あ、もうおじさんたちってスマホばっか見てとか、そんな時代がになるんだろうね、多分ね。
なるんでしょうね。だって今うちの父親がほら、事務所にこもって YouTube ばっか見てますからね。まあでもね、年代を問わずやっぱりみんないろんなものにハマっていくんですな。
また皆さんハマってるものがあったらお手紙ください。
はい、お便りお待ちしております。我々のホームページ、ブログ検索していただければお便りコーナーありますので、はい、じゃんじゃんお便り送ってくださいね。
はい。
じゃあ今週もお届けしました。皆様のお相手は、
Z さんにまだ我慢できそうです。ラーメン大好きラーメンさんと。
車はしばらくいいんですけど、車よりも新しい回転のこぎりが欲しいです。そういえば最近キー切ってないな、なんだろう、いろいろやってるんですけど、ちょっと最近仕事が忙しくなっちゃったんであんまりできません。アルコールも飲んでないのぶがお送りしました。また来週、
さようなら。
はい、
ありがとうございます。